特集、胆振東部地震から4年、今地震を考える。平成30年9月6日午前3時7分、北海道胆振地方中東部を震源とする地震が発生。北海道全域での停電、ブラックアウトや道路の液状化など、道内各地で甚大な被害を引き起こしました。また、今年の3月16日には、福島県沖地震が発生し、栗山町の姉妹都市である宮城県角田市で震度6弱の揺れを観測。住宅の全壊、道路の地割れなど甚大な被害をもたらしました。近年、全国各地で頻発している地震による災害。今回の特集では、胆振東部地震の経験を踏まえ、現在活動を行っている方々へ取材を行い、災害に対する備え、意識について話を伺いました。あの頃を振り返る。当時の総務課の防災担当であった杉本正明主幹、現ブランド推進課に話を聞きました。平成30年9月6日、午前3時7分頃の地震発生の連絡を受け、いち早く役場庁舎に向かいました。栗山町職員防災初動マニュアル地震編に基づき、1、町職員の参集者の把握、2、庁舎の被害状況の把握、3、第2警戒配備体制である災害対策連絡会議を役場に立ち上げ、この会議は10回にわたり行いました。当時の主な対応として、町内の被災情報の把握をはじめ、指定避難所開設の調整、発電機、食料、毛布などの備蓄品の配送や準備を行いました。栗山町では、カルチャープラザ、駅やスポーツセンターといった公共施設16カ所を指定避難所として開設しました。また、北海道電力へ停電復旧状況の確認をしながら、ブラックアウトへの対応として、町民へ広報活動、広報車、消防署サイレン、町ホームページへの掲載などを行いました。経験したことのない災害下で、特に苦労したのは町民の皆さんに向けての情報伝達です。地震発生から数日後、今回の対応について聞き取りを行ったところ、様々な声がありましたが、多かったのは、広報、情報伝達に関する意見です。電話が不通となり、役場への連絡ができなかったこと、インターネット上でのデマ情報の拡散など、そんな中で防災ラジオの導入を求める声も多くありました。現在、町ではコミュニティ放送局 FM 開局に向けて準備を進めており、町民の皆さんにラジオを配布し、災害時には即時に行政からの情報提供、伝達手段の充実を図ります。今後、災害が起きた際には、広報車や町ホームページなどの従来の発信を行いながら、ラジオを地域限定の防災メディアとして、皆さんを救う役割を担えるよう進めていきます。写真が掲載されています。図書館、施設のひび割れ、タイルが剥がれ落ちています。ユチ、アスファルト道路に地割れが発生。今日はリサイクルセンター外壁に亀裂が入った状態。3枚の写真が当時の様子を物語っています。地域のつながり。松風第六町内会畠山和久さんに聞きました。畠山さんは松風三丁目在住。自主防災組織立ち上げに尽力。現在は松風第六町内会の防災部長を務め、地域の防災意識の向上に取り組んでいます。 防災活動は自分のためであり、町のためでもある。町民から見た当時の話。近年で最も大きな揺れを感じ、すぐに飛び起きました。家を見てみると、食器棚の食器は飛び出し、外の土留めブロックが倒れるなどの被害がありました。と畠山さん。ブラックアウトで電気の重要性も再認識する機会になったといいます。畠山さんは町内会の防災部長を務めており、その日は午前8時頃から地区の見回りを行いました。町内会員宅の訪問や避難行動要支援者名簿に登録のある方を指定避難所へ移動する際の補助をしました。頭に怪我をして救急車で運ばれた方もいました。と当時を振り返ります。避難行動要支援者名簿とは、災害発生時、避難の際に特に支援が必要な方の情報を共有するための名簿です。登録されると、名簿は栗山町、栗山警察署、南空地消防組合消防署、町社会福祉協議会、民生委員、児童委員、町内会、自治会に共有され、日頃のコミュニティ活動や防災活動に活用されます。自主防災組織。自主防災組織は、町民が地域の安全を地域で守るという意識に基づき、自主的に結成し、日頃の防災活動を行っている組織を指します。畠山さんの所属する松風中央まちづくり協議会では、平成22年に設立し、これまで防災訓練や研修会、AED 講習などを行っています。防災意識の普及や町民の連帯意識の高まりにつながっていますが、コロナや高齢化もあり、今後は地域の特性や時代に合わせ、若い層の方にも参加しやすい仕掛けをできればと思っています。自助の意識を基本に、町民の皆さんに伝えたいこととして、畠山さんは、栗山町は災害が少ないという言葉を多く耳にします。しかし、災害はいつやってくるかわからない。その中でも、基本となるのは自助の意識、自分の身の安全を守ることです。普段の備えや学びは、災害時の自分の身を守るため、そして町を守るためでもあると考えています。と話していました。経験すること。栗山町赤十字奉仕団坂口由紀子さんに聞きました。坂口さんは北学殿在住、本業である農業に従事しながら、令和元年度より奉仕団に加入。令和3年度より奉仕団の委員長に着任し、活動を行っています。活動を通して助かる命を助けたい。栗山町赤十字奉仕団。防災活動や献血事業など、明るく住みよい社会を築く身近な奉仕従事を目的として活動しています。日赤フェスティバルでの炊き出しや、防災訓練の協力、研修会の主催や参加など、様々な活動を行っています。今回、委員長の坂口さんほか、5人の役員の方々からお話を伺いました。団体から見た当時の話。4年前の地震の際は、震源である厚真町に出向き、炊き出しなどの支援を行う予定であったとのことです。会員や近隣の関連団体とも連絡を取り合い、準備を進めていましたが、現地の事情で直前で中止となりました。何もできなかったという無力感を感じました。と当時を振り返ります。災害への学び、備え、まずは経験してほしい。地震発生以降、主催する研修会の参加者は急増し、防災への関心が高まっていることを感じたと言います。防災グッズや災害食なども実際に触れる経験がないとわからないものが多い。 いざという時に動けるのは、そうした知識を持っていることが必要だと思います、と話します。団体以外の活動でも、役員たちは日頃から訪問やご近所同士とのコミュニケーションなど、地域でのつながりも備えの一つとして必要だと思います、と語ります。今後の活動や町民の皆さんに伝えたいことを聞くと、自主研修などの活動を通して学びを深め、助かる命を助けたい。そして町民の皆さんも防災に関わる経験をまずは少しでも積んでもらえれば、と話していました。日頃の備え。南空知消防組合消防署、高松徹さんに聞きました。高松さんは中央三丁目在住。平成4年に消防士として採用され、現在は警防係長を務める。胆振東部地震の際は、厚真町への災害地派遣を経験しています。ハザードマップの確認など、普段からの備えを心がけて。消防から見た当時の話。地震直後、職員はすぐに署に集まり、町内の見回りを行いました。信号は止まっていて、これまで体験したことがない状況下で巡回したのを覚えています。また、厚真町へ5人が出動し、任務に当たりました。町内では救急車の要請や、ホームタンクの点灯などがあったといい、ホームタンクは北海道特有のもので、地震によって火災や公害などの二次災害を引き起こさないように対応した、とのことでした。災害への備え。栗山町のハザードマップを活用し、自分の住んでいる家や周辺にどんな危険性が潜んでいるかを把握することが大切です。栗山町ハザードマップとは、栗山町内で土石流や洪水の恐れがある箇所、またその際に避難する場所について地図で示したものを記載しています。内容は町ホームページで公開しているほか、町の防災ガイドブックにも掲載しています。今回のようにホームタンクが倒れる事例は何度も起きていますので、足が固定されているか、家につながっている管の劣化具合などをご確認ください。また、防災グッズは夏と冬で必要なものも変わってきます。定期的な点検をしつつ用意することが必要です。阪神・淡路大震災の時は、電気の復旧後の通電により火災が多く発生しました。避難時はブレーカーを落とすだけでなく、コンセントを外すことで火災のリスクを減らすことができます。災害に強い栗山を一緒に。私たち消防職員は様々な災害に備えた訓練や町内の施設の安全点検、町内会、団体などで防災講座を行ったりしています。皆さんを救うことが私たちの使命です。一緒に災害に強い栗山を作りたいと思います。栗山町総合防災訓練。栗山町では地域と各防災関係機関、団体が連携、協働した中で災害に強い安心安全な地域づくりの推進と地域住民の防災意識の向上を図ることを目的に総合防災訓練を行っています。今年は松風中央まちづくり協議会を対象に地震を想定した訓練を行います。災害が起きた時に落ち着いて行動するためには、経験と知識を広げることが必要です。ご自身やご家族の命、大切な財産を守るため、防災訓練に参加してみませんか？実施予定内容、見学は自由です。9月4日日曜日、午前8時から11時半まで、雨天中止です。スポーツセンター横、クリム広場で行います。対象地域、松風中央まちづくり協議会、松風第6、第7、第8、大工町内会、睦町内会、 訓練内容、ポンプ車による放水訓練、火災模擬実験。これは天ぷら火災を想定しています。救護訓練、応急手当講習、防災備蓄品配給準備訓練、アルファ米、水など。災害体験、展示、煙体験、防災グッズ、展示など。町民の皆さんへ、当日、緊急速報メールの配信を行います。大きな音が鳴りますが、訓練ですので、お間違いのないようにご注意ください。問い合わせ、総務課、広報、防災、情報グループ、電話 73-7501 番です。以上、特集、胆振東部地震から4年、地震を考える、でした。富澤でした。